リスナーのあなたにちょっと聞いてみたいことがあるんですよね。
ほう、何でしょうか。
例えば、仕事で大きなミスをしてしまった時とか、あとは落ち込んでいる同僚を励ます時とかにですね、よし、次はもっと頑張ろうとか、もっと自信を持っていこうよなんていう言葉で、その場を前向きに収めようとしていませんかっていうことなんです。
ああ、やりますね。無意識に言っちゃってること多いんじゃないですか？
ですよね。もし心当たりがあるなら、今回の深掘りはですね、あなたのそのいわゆる当たり前を容赦なく打ち砕くかもしれないんですよ。
なかなかハードな予告ですね。でも実際、一見ポジティブで耳障りの良い言葉が、実はどれほど残酷な、なんていうか自己欺瞞を引き起こすかっていう、今日はかなり耳の痛い、でも確実に人生の解像度を劇的に上げてくれるテーマですよね。
そうなんです。で、今回私たちが探求していくソースなんですけど、これがまたすごくユニークでして。
はい。一見するとビジネス書とか哲学書じゃないんですよね。
そう、愛知県にあるフェニックスっていうバドミントン教室のある日のオンライン教室のレポート記事なんですよ。
バドミントン教室のブログ記事ということですよね。
そうです、そうです。ローカルなスポーツ教室の活動報告って思うかもしれないんですけど、これただの練習記録じゃ全然ないんですよね。
ええ、全く違いますね。読んでいて震えましたから。
このコーチがコート上で見抜いているのは、単なるシャトルの打ち方とかフォームの話じゃなくて、私たちのその自己欺瞞の排除とか、事実との過酷な向き合いがかそのものなんですよ。
まさに。スポーツというレンズを通して人間の本質を丸裸にしているようなレポートですよね。
はい。なので今日はこのバドミントンの記録をですね、私たちの仕事とか人間関係にも直結する成長の哲学として深掘りしていきたいと思います。
よろしくお願いします。早速ですが、このレポートの最初からコーチの視点の鋭さに驚かされますよね。
いや、本当にそうなんですよ。コート上で起きる不自然な行動についてのくだりですよね。
ええ、例えば他人のミスを見て自分まで縮こまってしまったりだとか、あとは声を掛け合えば済むのに黙り込んでしまう選手の様子とかですね。
ありそうですよね、そういう空気感。
はい、それをコーチは「キモい」っていう非常に直接的な言葉でバッサリと切り捨てているんです。
この「キモい」って言葉、最初読んだ時にちょっとドキッとしましたよね。
そうですね、結構強い言葉ですからね。
でもこれ、単なる悪口じゃないんですよね。私たちがつい「もっと集中しよう」みたいに言葉をこう綺麗に整形してごまかしてしまうじゃないですか。
ええ、やりがちですよね。
その根本的な原因に対して、お前らのその行動不自然だぞと強烈な警告を鳴らしているわけですよね。
その通りです。人間ってミスをしたくないっていう恐怖とか、不都合な事実から目を背けたいっていう防衛本能が働いた時に、どうしても非常に不自然な行動をとってしまうんです。
なるほど、それがキモいと。
ええ、コーチはですね、曖昧な精神論とか綺麗事のオブラートで包むから、いつまでたっても問題が解決しないんだっていうことを指摘しているんです。
耳が痛い。
そしてそこからさらに根本的な私たちが持っている思い込みの破壊へと切り込んでいくんですよね。
出ました。それが自分の努力という幻想ですよね。
そうです。ここがまた非常にシビアなところです。
これ個人的にすごく刺さったんですけど、自分の努力でここまで来たと過信する人間は長期的に衰退するダメ人間であるという強烈な事実の提示がありましたよね。
ええ、バドミントンという競技をちょっと想像してみてほしいんですが。
はい、コートがあって、ネットがあって。
そうです。練習相手がいて、指導してくれるコーチがいて、安全にプレーできるコートという環境が整っていて、初めて成立するわけじゃないですか。
確かに一人じゃ絶対できないですよね。素振りくらいしか。
ええ、そんな巨大なエコシステムの中で成り立っているのに、いざ成果が出た途端に、自分が頑張ったから勝てたんだって錯覚してしまうんですよね。
ああ、やっちゃいますね、それ。
その自分の寄与度の小ささを自覚できない人は、最終的に他者との協力関係を築けなくなって、孤立して淘汰されてしまうんだと。
いやー、これってビジネスの世界でも全く同じ現象が起きてるじゃないですか。
と言いますと？
例えばですよ、トップの成績を出した営業マンが、俺のトークスキルだけでこの大型契約を取ったんだって勘違いしちゃうような。
ああ、よくある話ですね、それは。
裏で必死に市場調査をしてくれているマーケティングチームとか、日々の細かいクレーム対応をしてくれているサポートデスクの存在を完全に忘れてしまうんですよね。
なるほど。 それで傲慢になって結果的に周りから人が離れていくと？
そうなんですよ。ただちょっと待ってください。ここで個人的に少し引っかかるところがあるんです。
ほう、どこに疑問を感じましたか？
いや、厳しい練習とか毎日の過酷な仕事に耐えるためにはですね、自分はこれだけ努力したんだっていうある種の自負みたいなものがないと心が折れちゃいませんか？
ああ、モチベーションの問題ですね。
そうなんです。モチベーションを維持するためにある程度の自己肯定感とか自分の力を認めることも必要なんじゃないかなって思うんですが。
いや、そこがまさに私たちが陥りやすい罠なんですよ。
え、罠ですか？
ええ、コーチは努力すること自体を否定しているわけではないんです。努力するのはもう当然の前提なんですよ。
はいはい、努力はするべきだと
点なんです。
え、卑屈さも同罪なんですか？
はい。
ああ、なるほど。自分はここにいていいのかなとか、周りの迷惑になってないかなと思い悩むことに対する指摘ですね。
その通りです。コーチはここにいていいかどうかの判断はコーチの仕事なんだから、お前は勝手にやらしとけいいんだって一刀両断しているんです。
うわー、かっこいいというか厳しいというか。
自分の存在意義みたいな自分ではコントロールできないことでうじうじ悩むのって、実は自分がどう見られているかっていう自意識過剰なんですよね。つまりエゴよ裏返しなんです。
そうか、相手を気遣ってるようで結局自分の保身なんですね。
ええ、そんなエゴにリソースを割く暇があるなら、目の前のシャトルをどう打つか、ミスの原因は一体何かという事実の改善にのみエネルギーを注げという極めて合理的なアプローチなんです。
なるほど。変なプライドも不要な自己卑下もどちらも事実から目を背けているっていう意味では全く同じなんですね。
そういうことです。
そうやって綺麗事とかエゴを全部剥がして純粋に事実だけを見るようになった時、じゃあコート上に一体何が残るのかという話なんですが。
ええ、ここからがまた一段と深いところに入っていきますね。
リスナーの皆さん、ここからは本当に面白いんですが、コート上に残るのはその人の吐き出しの人間性なんですよね。
まさに。記事の後半で行われているゲーム練習の動画分析はですね、単なるフォームチェックの枠を完全に超えているんです。
超えてましたね。
ええ、危機管理、いわゆるクライシスマネージメントの本質になで迫っていくような内容になっています。
塩沢さんという方のプレーが題材になっていましたよね。
はい、そうです。
調子が良い時、つまり自分が優位な時だけは威勢が良くて、でもいざピンチになると途端に弱腰になって余裕がなくなってしまうっていう指摘でした。
ええ、バドミントンにおいてシャトルを下から触るという表現があるんですが。
はい、下からすくい上げるような打ち方ですよね。
そうです。それは相手の攻撃を受けて後手に回っている、つまり非常に不利な防戦状態を意味するんです。
苦しい体勢ですね。
コーチは本当に強い選手というのはこの下から触らざるを得ない苦しい展開を常にデフォルトとして想定していると語っています。
初めから不利な状況を当たり前だと思っていると。
ええ、そこからどうプレーを組み立てるかを考えているから強いんです。
自分のボロが出ないように無理やり上から叩こうとしたりだとか、相手にシャトルを沈められただけであーってこれを出してしまったりするのは自己中心的な思考の表れなんだと。
そうなんですよ。
で、ここでですね、コーチからとんでもない格言が飛び出すんですよね。
はい、ありましたね。
女子からしたらピンチに強い男子を選ぶこと、ピンチの時にどうリゴイでいくか、バドミントンを見ればよくわかると。これプレースタイルがそのまま人生のパートナーとしての鎖の大きさに直結するっていう話ですよね。
いやー、非常に痛烈な指摘ですよね。
これリスナーの皆さんもちょっと想像してみてほしいんですが、
ええ、
休日にですね、パートナーと一緒にイケアの複雑な家具を組み立てている時みたいなものですよね、これ。
ああ、なるほど。イケアの家具ですか。
そうです。絶対ネジが足りないとか、説明書が分かりにくいとか、想定外のピンチに陥るじゃないですか。
ええ、よくありますね。あれはイライラします。
その時にイライラして人に当たるか、途中でもう無理って投げ出すか、それともまあこういうこともあるよねって冷静に対処法を探るか、そこで人間の本性が爆発するんですよね。
すごくわかりやすい例えですね。ただ単なるイライラとは少し違う側面もあるんですよ。
と言いますと？
アイケアの家具でもコートの上でも人が不機嫌になる根本的な理由っていうのは、自分はスムーズに組み立てられるはずだとか、自分は上から気持ちよくスマッシュを打てるはずだっていう、その優位な状況をデフォルトに設定しちゃっているからなんです。
あー、なるほど。大前提が間違っているから思い通りにいかないとパニックになっちゃうんだ。
そうです。常に自分が上から打てる、優位に立てる前提で世界を見ている人は想定外の事態に恐ろしいほど脆いんですよ。
うわー、耳が痛い。
一方で、不利な状況、下から触らされることこそが普通だ、デフォルトだと受け入れている人はですね、いざという時に粘り強くしのぐことができるんです。
諦めないわけですね。
はい。この思考法が人間としての器の大きさを作っていくわけです。
いやー、不利な状況から逃げない人間性、深いですね。
ええ。
でもこの逃げないっていう哲学は、単なる精神論では終わらないんですよね。実際の高度な物理的空間的な戦術へと見事にリンクしていく。
はい、そこがこのスポーツの面白いところです。
ここが今回のソースの本当にすごいところだと思うんです。ミックスダブルスの話と配球の四隅の罠の話ですよね。
ええ、まずミックスダブルスですが、相手がシャトルを高く上げて攻撃してきた時ですね。
はい、怖い場面ですね。
前衛にいる女子選手が怖いと思って安易に後ろへ下がってしまうと、後衛の男子選手がものすごく苦労することになるんです。
後ろの人が全部カバーしなければいけなくなっちゃうからですね。そうです。だから前衛にきっちり残って逃げずに上でプレッシャーをかけ続けることが最高のパートナーシップを生むんだと。物理的にコートの前から下がらない、逃げないことが相手へのプレッシャーになり、味方を助けることになるんですね。まさに先ほどの不利な状況から逃げない人間性がプレーとして具現化しているわけですね。
その通りです。
そして私が個人的に一番驚いたのが、もう一つの隅の罠の話なんです。
ああ、配球のコースですね。
バドミントンって素人目にはコートの4つの角、つまり隅っこを突くのが一番相手を追い詰められそうに見えませんか。遠いし取りにくそうだし。
ええ、直感的にはそう思ってしまいますよね。隅に打てば相手は苦しむはずだと。
でもコーチはそれは大きな間違いだと指摘しているんです。隅に打つと逆に相手に逃げ道を与えてしまうんだと。これどういう物理的なメカニズムなんですか。
はい、コートの幾何学的な構造を想像してみてほしいんですが、
長方形のコートですね。
コートの奥の隅っこにシャトルを打ち込むとですね、相手の目の前にはストレート、つまり直線と、クロス、斜めという2つの長いクリアな空間が開けるんです。
ああ、対角線とまっすぐのラインですね。
つまり相手からすればどちらのコースにもシャトルを逃がすことができる。5割の確率で相手に逃げ道を与えてしまうことになるんです。
なるほど。隅っこに追い詰めたつもりが、実は相手が一番動きやすいルートを作ってしまっているんですね。
そういうことです。
じゃあ一体どこに打つのが正解なのか。一見すると全然厳しくなさそうなセンター、つまりコートのど真ん中に配球するんですよね。
そうです。センター、相手の体の正面にシャトルを打ち込むとどうなるか。
はい。
相手は腕を振るための空間が窮屈になるんですよ。
あ、なるほど。体が邪魔になるんですね。
ええ、フォアハンドで取るかバックハンドで取るか、一瞬で判断を迫られる上にですね、左右のどちらに角度をつけて打ち返そうとしても自分の体が邪魔になってしまう。
うわあ、嫌ですねそれ。
物理的に逃げ道を塞ぎ、選択肢を奪って、結果的に甘い球を引き出しという非常に高度な戦術なんです。
相手の体を窮屈にさせて逃げ場をなくす。これ日常の交渉とか誰かとの議論にも全く同じことが言えますよね。
ほう、というのは？
相手の論理の矛盾をついて極端な隅っこに追い詰めて論破しようとするとですね、相手は反発して思わぬ方向へスルッと逃げてしまったり、最悪の場合は関係が壊れたりするじゃないですか。
よくありますね。
そうじゃなくて、課題をど真ん中、つまりセンターにドンと置くんです。今私たちの間にはこういう問題がありますよねと。
なるほど。相手を個人攻撃するのではなく、課題そのものをセンターに置くわけですね。
そうです。すると相手は変な逃げ道を作れず、真正面からその事実に向き合わざるを得なくなる。センターこそが一番逃げ場がないというパラドックスですよね。
いや、素晴らしいアナロジーですね。前衛で下がらない、逃げないことも、配球でセンターを支配する、逃げさせないことも、すべては不都合な状況から逃げないというスタンスの表れなんですよね。
本当に全部つながってますね。
そして相手の物理的な逃げ道を塞ぐのがセンターへの配球なら、私たちがミスをした時に自分自身の心理的な逃げ道をどう塞ぐか。ここで冒頭にお話しした、よし次頑張ろうという言葉の罠に戻ってくるわけです。
つながりましたね。コーチはスポーツ界でよく言われる、ミスを引きずるな、気持ちを切り替えろという常識を隊列に批判していますよね。
はい。
ミスをしてよし次頑張ろうとすぐに切り替えるのは、一見するとポジティブで素晴らしいメンタルに見えますが、実はミスの原因を深掘りすることから逃げているだけなんだと。
記事の中に、ミスが減らない人は閉じるんだよね、次っていう非常に印象的な言葉がありました。
ありましたね。次頑張るという言葉で
思考を強制終了させてしまっているんですよね。
ええ。
本当は私たちは痛い思いをしたくないんですよね。失敗した自分を直視するのは苦しいから、ポジティブに切り替えるという便利な魔法の言葉を使って傷口を見るのを避けていただけなんだと。
はい。
それは前向きなんじゃなくて、ただの怠慢だったんだって気づかされました。
そうですね。あーやっちまったなーという心の痛みをごまかさずにしっかりと感じる。その痛みを麻痺させずに、なぜミスをしたのか、構えが悪かったのか、それとも配球の選択を間違えたのか。
ええ。
その泥臭い原因究明から逃げない人間だけが上のステージへ行けるんです。心の痛みはエラーを知らせる重要なアラートであり、成長のインジケーターなんですよ。
だからこそ、記事の最後にアウトプット習慣のチェックリストがあるわけですね。
その通りです。
SNS で今日の学びを発信する。自分の不自然さ、いわゆるキモさを一つ見つける。周りに感謝を伝える。ただ、心の中で反省するだけじゃなく、事実に向き合って具体的な行動に移すことの大切さがそこに詰まっていました。
綺麗事のオブラートを捨てて、自分の努力の小ささを知り、不利な状況から逃げず、ミスの痛みをしっかりと感じる。
はい。
これはスポーツのコートの中だけのお話ではなく、人生というコートに立つすべての人に通じる過酷だけど確実な成長の哲学ですね。
本当にそう思います。リスナーのあなたも、次に仕事でミスをして、よし次頑張ろうと言いそうになった時は、一度立ち止まってその痛みをしっかり噛み締めてみてくださいね。
ええ、逃げずに向き合ってほしいですね。
さて、今日の深掘りはここまでなんですが、最後に一つ、このソースの末尾に添えられていたある非常に興味深いパラドックスをあなたに共有させてください。
AI アシスタントのメッセージですね。
そうなんです。この記事の執筆をサポートした AI が最後にこんなコメントを残しているんですよね。
はい。
私のような AI も膨大なデータを与えてくれる人間と問いを投げてくれる人がいて初めて機能します。自分の力だけでここまで来たと思う人間はダメですね、と。
これ皮肉なほど確信をついていますよね。
そう思いませんか。感情を持たない論理と計算の塊である人工知能でさえですよ。
ええ。
自分の知能は他者とのつながりや環境というエコシステムのおかげに過ぎないって客観的に理解しているんです。
AI の方が自分の寄与度の小ささを分かっているわけですね。
そうなんです。だとしたら、感情やエゴを持つ私たちが何か少しうまくいったからといって、これは全て自分の実力だと思い込んでしまうのは、ある意味で人間らしい、だけど致命的なバグなのかもしれません。
間違いなくバグでしょうね。
次にあなたがプレゼンを成功させたり、素晴らしい成果を上げたりしたとき、その足元に広がっている見えないエコシステムの存在を少しだけ想像してみてください。
きっと見える景色が変わるはずです。
それでは今回の探究の旅はここまでです。また次回お会いしましょう。